眠れるラジオ。
実績解除のコーナー。コンピューターゲームにおける実績とは、ゲームのパラメーター外で設定された目標である。トロフィー、バッジ、アワード、スタンプ、メダル、チャレンジ、アチーブメントなどとして言及されることもある。達成条件を満たし、それがゲームで認識されると実績解除となる。ウィキペディアより。あなたの人生において何か達成した出来事を教えてください。必ずしもプラスの出来事である必要はありません。珍しいこととか辛かったことなんかでも OK でございます。はいはいね、ずっと鼻ぐじゅぐじゅしてんだけど、これいつ治んの。これやば、もう3週連続ぐじゅぐじゅなんですけど、これちょっとなかなかね、長引いてますね。ずっと風邪気味な感じで、はい。これさ、俺がまださ、なんか YouTube でラジオだからいいけどさ、アナウンサーとかナレーターとか声優さんとかって大変だよね。こう風邪気味なれないもんね。大変な仕事だよね、そう考えたらね。そこら辺の体調管理もしっかりしないといけないんだもんね。本当にね、ちゃんとしないといけないです、僕も。はい、さあ行きましょう、コーナー。神奈川県クーさん、約10年ぶりに彼氏ができました。彼は私よりも年下で、お互いに大学生です。お悩み相談にはなってしまいますが、彼は毎日会いたい、 LINE したいというタイプで、私は別に週に1回でよくないというタイプです。付き合って半年経ったので、個人的には良くも悪くも慣れが出てきました。彼の早く会いたいなどの発言や、公園のベンチでくっついて座るなどの行動に対して最初はキュンとしていました。今は精神的にも物理的にも、もう少しパーソナルスペースみたいなのを開けたいなと思いつつ、伝えられていません。うまく話せる自信がありませんし、彼に気を使わせるのもなと思ってしまいます。幸せな悩みのはずだけど、付き合う前の気楽な自分に戻りたいと思ってしまう時もあります。彼氏できたという実績は解除したことになりますが、これからもいろんな課題がありますね。次は自分の気持ちをしっかり伝えられるようにしないとなと思っています。読んでいただきありがとうございました。うん、ね、あるよな、なんかそのあたりの塩梅というかね。いやー、なんか、昔付き合ってた子と俺、そのあたりがこううまく噛み合わなくて、めちゃめちゃしんどい思いしてた俺も、まあこれ何度かね話してる話ではあるんだけど、まあ僕は結構休日とか一人の時間めっちゃ欲しいタイプの、映画見たりとかゲームしたりとかね、まあ、いろんなことしたいタイプだから、まあそういうタイプなんだけど、まあ、相手は空いてる時間は常に繋がってたいというか、なんかだからなんかでその子の休日が土日じゃないのよ。でかつ仕事がなんか夜からだったのよ。5時とか6時ぐらいから仕事の子で、だから休日はもう朝起きてその時間まで俺と電話で、その後仕事に行くんだけど、もうそんな一日ほぼ潰れちゃうじゃん。でかつその電話してる最中に俺がゲームとか始めたりするともう怒っちゃうの。だからさ、何もできないわけ。ソファーに座ってずっと喋ってる一日みたいな。もうしんどくて、それがめちゃめちゃしんどくて、それがせっかくの休みなのに俺天井見ながら電話してるだけで終わんのみたいなさ、ちょっと無理だなと思って、そうね、提案したのよ。ちょっとさすがに、いや君のことが嫌いとかじゃなく大好きなんだけど、やっぱ僕は一人の時間をすごく大事にしたいタイプでみたいな、ちょっとずっとすぎるって。もちろんね、全然電話もう全然いいんだけどみたいな。じゃあもうね、泣き出しちゃってね。でもなんかそのあたりからもう俺もなんかね、普通彼女との電話ってさ、すげえ楽しいはずのものが電話かかってくるともうなんか暗い気持ちになるようになっちゃって、なんかうわまただよみたいな。だからそんなやっぱ長続きしなかったね、その後ね。ねえ、だからこれってほんと大変な問題なんですよ、これ。お互いの頻度問題っていうのはこれほんとね、ちゃんとした方がいい。でお互い合わせた方がいい。こう ちゃんとなんか薬合わせた方がいい。本当に。マジでお互いの理解が大事だと思う、これは。 いやだから言った方がいいよ絶対クーも、うん、いやだからそのうちなんか会いたいって言われるたびに嫌な気持ちになるようになっちゃうから、いずれこれ怖いよ、これこうなった時もう終わりの合図だから、うん、もうお互いのいい塩梅見つけられるようにね頑張ってください。はい、はい、山口県グリームスさん、ガスケツさんこんばんは、初めてお便り書かせていただきました。僕は今年で中学生になる男子なのですが、最近人生で初めて女子を遊びに誘うことに成功しました。僕は男女問わずいろんな人とよく遊んでいたのですが、それはどれも誰かが誘ってくれてきていたものばかり。自分から進んで人を誘うということをあまりしてこなかったので、そしてしかも異性ということで、チー牛の僕にとってはすごく快挙です。なんだか陽キャへの道が一つ開いた、そんな感じがしています。これからも陽キャを目指し昇竜してまいりたいと思います。うん、チー牛ね、皆さんチー牛わかります？これツイッター元い X やってる人じゃないとわかんないな、チー牛。まあチーズ牛丼頼んでそうな顔っていうね、うん、まあオタクを揶揄するような言葉ですよね。はいね、チー牛ですか、うん、いやいやいや、中学生で女の子遊びに誘えたらもう自由じゃないでしょ、もうね。いや僕多分大学入ってしばらく経ってからやっと誘えるようになった気がする。なんかまあこれ何度も言ってる話だけどね、うん、ちょっと何度も話してる話ばっかりで申し訳ないけど、あのまあ中学の時は僕はあの女子に自分から話しかけるやつはダサいっていう考えのもと行動してたんで、うん、だからもちろんありませんよねそんなことはね、うん、いや大きな一歩進歩ですねこれはね、うん、俺初めて女の子遊びに誘ったのっていつだろう、大学2年生とかかな、そんぐらいかなね、本当に男子恋ってこじらせてたんでね、はい、ありがとうございますね。ラッキー県お住まいのフルーツ大福さん、ね、ガスケツさんこんばんは、いつも眠れない夜にお世話になってます。私は中1の女子です。今回私が小6の時の話です。私は卒業式で校歌の伴奏をさせていただけることになりました。やったー。本当は他の子が弾くことになっていたのですが、その子が弾けなくなったので代理として練習期間は2週間ほどでしたが、なんとか弾き切ることができました。他の人からすれば大したことではないけれど、私にとってはとても大きな実績解除になりました。文章力なくて読みにくいかと思いますが、採用されますように。ガスケツさんこれからも仕事頑張ってください。応援してます。大好きです。ありがとう。いやピアノ弾ける子ってね、いたけどすごいよな。まあ、僕は全く弾けないんで、猫踏んじゃったで止まってますね。なんかさ、これ噂なんだけどさ、学校のクラス分けってこうピアノが弾ける子を絶対に一クラスに一人配置するようにできてるって聞いたんだけど、本当なのかな。でもそれが本当だとしたらさ、なんか同じピアノスクールの仲のいいお友達とかなかなか一緒のクラスになれないっていうことだよね。なんかね、ちょっとそれは寂しい話だなとも思いつつ、本当なのかな。ちょっと今調べました。なんか記事が出てきた。小学校のクラス分けは男女のバランス、特別な支援が必要な児童、問題のある保護者、居住地域のバランス、双子や親戚関係にある児童、これを加味して決められる。だー、モンスターペアレンツもやっぱピックアップされちゃうんだね。あそこの親やばいよみたいな、なりたくないね。そうはね、うん、中学校の場合、小学校と異なる点は成績も加味される。成績は良くても授業を妨害するような生徒、おとなしいけれど問題を起こしそうな生徒、友達同士で注意できる生徒、周囲を巻き込むリーダー的な要素のある生徒、相性の悪い生徒、個人では問題ないが一緒になると悪事を働くなど、 これらに加え合唱コンクールなどの時に伴奏者が必要なのでピアノが弾ける生徒も分散させます。あ、そうなんだ。中学からなのかピアノが分けられるのは。小学校はあんまないのかな。面白いね。このおとなしいけれど問題を起こしそうな生徒って何これ。何これ、問題起こしてなくても言われちゃうの。あいつ問題起こしそうだな、なんか地球でネクレだしよとか言われんの。なんかやだね、そんなんね。なんか面白いね、ちょっと興味深い。あ、そんな感じで俺たちはクラス分けられてたんだっていうね、なるほどね、そういうことらしいです。だからあの仲いい友達とは絶対に悪いことをしない方がいいっていうことだね。みんなこれ気をつけて、同じクラスになりたかったら、そこは気をつけてくださいね。はい、フルーツ大福もね、よく頑張りました、卒業式のピアノ。はい、これからもピアノ頑張ってください、はい、ということで実績の、解除のコーナー以上となりまして、眠れるラジオスタートです。
ガスケツの眠れるラジオ、
皆さんこんばんは、そしておやすみなさい。眠れるラジオガスケツです。このラジオはよく眠くなると言われる僕の声とヒーリング音楽を一緒に聴いていただき、気持ちよく寝落ちしていただこう、そんなコンセプトでお送りしております。今日も聴いていただきありがとうございます。このラジオで寝落ちできた方、ぜひ明日も聴きに来てください。そして寝ちゃって聞けなかった部分なんかは、明日の良き時間、帰宅途中とか作業中とか良き時間に聞いていただけたら非常に嬉しいなと、感じております。よろしくお願いいたします。はい、ということでね、はい、ぐじゅぐじゅ状態で引き続きお送りしていきますけども、昨日あのエブリシングエブリウェアオールアットワンスっていう、あの去年のアカデミー賞を取った映画見たんだけど、めっちゃ面白かった。まあ、中年女性、中国系の、 あの中年女性、移民の、ね、中年女性が、マルチバース、まあ、平行世界、まあ、マルチバースなんか、例えばさ、あの時この選択してたらああなってたかもしれない、多分みんなにもあると思うんだけど、まあなんかそのいろんなその枝分かれした先の自分とこう入れ替わることによって、こうなんかいろんな能力とか手に入れたりしつつ、まあなんか悪の存在みたいなのとちょっと戦っていくっていうストーリーの作品なんだけど、めっちゃすぐあーで今まで見なかったんだろうっていう、いやめっちゃ映画館で見たかった、もうめっちゃ凄まじい、いやすげえかった、めっちゃ良かった、だけどなんか映画批評サイトを見るとなんか割と評価が分かれてるっぽいから、まあ人選ぶのかな、まあちょっとね難解な作品ではあるのよ、なんかここどういう意味なんだろうみたいなところが結構あるんだけど、でもさ、なんか日本人結構さ難解な作品好きだったりするじゃん、なんかエヴァンゲリオンとかさみんな好きじゃない、だからなんか日本人受けいいのかなって思ったら、わりかしね評価は分かれてるそうで、いやでも僕はなんかこうマルチバースっていうのを、あこういう形で映像化するんだっていう、もう、もうシンプルな驚きと、あとなんか主人公の置かれてる立場とかもすごい斬新でさ、なんかもう一つ一つの演出とかもさ、もうなんか今までの映画ではこう体験できなかった凄まじい映像体験がそこには待ってるわけですよ。はい、ね、ちょっと皆さんの感想もお聞きしたいので、ちょっと皆さん見てみて、ネットフリとかで今見れるんで、ただちょっとね一つ注意しないといけないのは、あの結構下品な表現も多いので、あの一人で見てください、あの特に両親とかとは絶対見ちゃいけない映画です。はい、ということで、前回でコメント欄読んでいきましょう。白い犬たちと富士山さん、ニューサーじゃなくて強さニュートツキンだよ、あだそうです、すいませんでした、はい、強さニュートツキンです、皆さんね、はい、首の筋肉ね、この首の、あのここを鍛えるとフェイスラインがこうシュッとなるよっていうね筋肉ですね、強さニュートツキン、ちょっとやっぱ 乳っていうお乳のさ、乳っていう血のちょっとインパクトが強すぎて、ちょっと乳酸乳突菌って言っちゃったね、ごめんなさい、はい、すいませんでした。はい、すずさん、ガスケツさん喉大丈夫ですか？不謹慎ですが、私は男の人のややハスキーでかすれ気味の声にセクシーさを感じてしまいます。やや弱っている感じも何かしてあげたくなり、キュッキュンとします。なんでかな、ごめんなさい、叱ってください、お大事に。本当にさ、本当不謹慎だよね、本当にね、こんなこと言うの。本当に俺はさ大変だっていうのにさ、俺はさ大変だっていうのにさ、何を言ってんのだよって感じですよね、本当にね。こういう感じですか。はいね、みーさん、ガスケツさん、病院行きましたか？行きました。はい、病院行きました。なんか高熱が続くようだったらまた来てくださいって言われました。タッカーバカ野郎っつってね、そんな感じで、はい。ガンバルンボさん、ね、ふと気になったのですが、ラジオは何曜日に収録してるんですか？これはね、もうその日の気分。でも最近は結構土曜日に撮ることが多いかな。土曜日の夜が多いかな。なんか日曜日の午前中に撮ると、なんか午後のやる気がなくなることに気づいたんで、土曜日の夜が多いかも、最近は。みーさん、こんばんは。長女から元旦に入籍すると電話がありました。広島と東京で離れているので、いつも LINE で連絡していたので、改まって電話で結婚を告げられると少し緊張しました。娘の成長を走馬灯のように思い出し、胸がいっぱいです。めでたいめでたい、おめでとうございます。いやー、なんかすごい、なんか最近さ、芸能人とかもさ、なんかあれ、あ、結婚したんだみたいな多いよね。なんかあれびっくりしちゃった俺、どんぐりたけしとアリボボ。あれびっくりしたな。C3PO、R2D2、DTKC。ねえ、びっくりしたね。いや、おめでたいですね、娘さんね。はい、ということで、そんな感じですかね。はい。その他にもですね、おつまみさん、ウォンカさん、ジャスミンちゃんさん、石川さん、てるてるさん、みこさん、がんばるんばさん、YT さん、ラグコニアさん、ミニミニさん、アイリンさん、のりちゃんさん、ホワイトさん、しんすけさん、ひつじめいさん、柴田さん、みやんさん、たつひめさん、柳沢さん、みーさん、着物だぶちばばあさん、白犬たちの富士山さん、猫のじろうさん、みせすひつじさん、すずさん、みーさん、ロヒネカさん、コメントありがとうございました。あ、柴田さん、もうすぐクリスマスというコメントを見て思い出しました。以前お仕事でイルミネーションのお仕事があると話してましたよね。どんな感じなのか気になる、仕上がり教えてくださいね。これなんかちょっと言っちゃダメっぽいんだよな。だから一応ざっくりとした情報だけお伝えしておくと、都内のショッピングセンターのなんか1階部分かな、のなんかイルミネーションの演出が僕です。はい。ね、ちょっとね、僕もなかなか行かない場所なんで、まだこの目では見れてないんですけど、そう、僕がなんか映像で演出つけたやつをなんかその照明屋さんがやってくれたらしくて、まあ、ちょっと見てみようかな。でもなんか、一人で行くのもな、しんどいな。はい、ね、ということで、コメントありがとうございました。番組ではあなたのお便りをお待ちしております。お便りは概要欄に貼ってあるお便りフォームから送ってください。募集しているコーナーに関しましても、その中に記載ありますので、読んで送っていただければなと思います。はい。あと、YouTube のコメント欄はですね、番組の感想でもいいですし、最近あったこととか、ガスケツに伝えたいこととか、何でも構いませんので、ざっくばらんに、書いていただければなと思います。ガスケツも気楽な感じで拾いますので、ぜひとも何かしら残していってくださると嬉しいです。あと、ちなみに言うとですね、採用率高いと思いますよ、結構。はい。ぜひともよろしくお願いいたします。はい、ということで、しばらくヒーリング音楽をお聴きください。 はい、ということでね、ぼちぼちお話しさせていただきますけれども、大丈夫でしょうか。今寝てる人を起こさないように静かに静かに話し始めるというのを毎度やっとるわけですけどもね。ねえ、やってるよっていうね、ねえガス欠やってるよなんつってね言ってますけども、隣の人の音楽めっちゃうるさいんだけど初めて感じた。どんだけ大きい音なんだろう。いや、なんかさ、話し声とか絶対聞こえないの、隣の部屋の人のさ。いや、結構あのちゃんと鉄筋コンクリートのさ、あの結構ちゃんとした家というかあのうん、マンション、ちゃんとしたマンションなんだけど、なんだろう、なんか初めてうるさいんだけど、うん、なんなんだろうね。まあでもこれ僕も気をつけた方がいいですね。ちょっとたまに大きい音でちょっと映画見たりとかするときもなくはないので、気をつけようと思いました。はい、もう最近はですね、まあ、忙しくやっておりましてね、昨日なんかは久しぶりに朝帰り、飲んでてとかじゃなくて仕事で朝帰りっていう、朝の5時にやっと提出をしてそっから帰ってみたいなね、なんかもうそんな感じで、なかなか仕事が忙しくですね。ということで、特にトピックもないので普通歌を読もうと思います、今回は。はい、大阪府おやすみさん、こんばんは。ガスケツさんのラジオいつも聞いてます。最近友達関係で外見で判断し、もう友人 B を友達として見れないかもと友人 A に相談されました。私も第一印象は顔で見ますが、友人 B はとてもいい子なんです。私は流されやすい性格なので、自然と悪いところしか見れなくなったり、言いたくないことが口に出てしまうことがあります。どうしたら流されずに友人 B に寄り添えるでしょうか。キモい友人 A が、本当に気持ち悪いいや、なんかこの子可愛いな、友達になりたいな、で友達になるとかなら全然わかるんだけど、すでに友達なのに外見が友達として見れないとか言い出してるのは本当に気持ち悪い。何言ってんのって感じ。なんか、いや、外見で判断するなんて、まあそれ人間だからまあわかるけど、でこれがまあ恋人の話とかだったらまあわからんでもないよ。なんか彼氏が最近ブクブク太っちゃって、なんか男として見れないんだよねとか、これわかる、これこういう話だったらわかるけど、友達として見れないって何、本当に気持ちが悪いと思いますいや、その友人 A と切った方がいいと思う、むしろ、ドン引きですよ本当に何を言ってんだって感じ。あと俺がそれ、友達がそれ言い出したらマジドン引きだし、関係性のそんなに深くない友達だったら切るし、結構仲いい友達とかだったら優しく諭す、お前意味わかんないこと言ってるよって、何を言ってんのって。いやーね、昨今さ、ルッキズムがどうとか言われてさ、外見で判断するの良くないよとかさ言われてるじゃん。で、なんかTikTok とかもさ、もう昔本当にさ、コメント欄ひどかったけどさ、なんか徐々にさ、そのひどさみたいなのもあんまなくなってきてるじゃない。もうなんか世の中全体的にさ、あんまりこう外見でどうこう言うの良くないよねっていう風潮にさ、もうなってきてんのにさ、どんだけ時代遅れな考え持ってんのって感じですよね。なんか、なんなんだ本当に、やだやだ本当に、はい、気持ち悪いです、その友人へこんな辛辣に物申してるの初めてかもしれないねいや、もうちょっと嫌すぎた、なんか友人 A が。はい、次行きましょう大阪府マロピーズ菩薩さん、こんばんは。動画自体は数年前から聞かせていただいて、最近は特に毎日欠かさず垂れ流しで聞き、ね、させてもらってて、ガスケツさんに沼り中です。この前コメントをして名前を読んでいただいてすごく嬉しくなったので、お便りも送ってみたいと思って初めて送りたいと思います。調理の専門学校1年生を卒業後、飲食店勤務4年目の22歳です。
仕事にも慣れ、日々社員、パートさん、アルバイトの子たちと仕事をしています。そろそろ仕事も余裕ができ安定してきたので自立したいなと思い、今度一人暮らしをすることを決め、物件も決まりました。初めての一人暮らしにドキドキワクワクしています。家の雰囲気など癒される空間にしたいなと思っているので、寝室にこだわりを持ちたいと思っています。ガスケツさんはお家の中でこだわったところや何かおすすめの買ってよかったものがあれば教えていただきたいです。これからも動画投稿楽しみにしています。本格的に寒くなってきたのでお体には気をつけてください。大好きです。はい、ありがとうございます。
あー、一人暮らしな、なワクワクだよな、初めての一人暮らしな。まあでも僕はね、床の色に合わせて家具を買う。だから白基調の床だったら白基調に合う家具を買うし、黒っぽい床の部屋だったらその黒っぽい床に合う家具を買う。だから結構床の色重視しがち、俺部屋探すときに。なんかね、床の色がダサいとなんか全体的にダサ、なんか垢抜けない部屋になる気がするんだよね。別に今の家が垢抜けてるかと言われるとちょっとわかんないですけども、大事な気がしてる。まあやっぱ買った方がいいのはまずケトルね、電気ケトルと、あとまあ俺はこれ個人的に俺食器洗うのが嫌いだから食器洗浄機で、まああと人によってはやっぱ洗濯機はドラム式買っとけみたいな声もあるとは思うんだけど、俺は結構その洗濯物干すっていう作業がそこまで苦じゃないから、とりあえず今は俺ドラム式はない、まあ、普通のやつよくある縦型の、あれを使ってる。あ、俺あとスマートスピーカーとスイッチボット、これいいよ、この組み合わせ。スイッチボットハブかな、なんかスイッチボットハブっていう、なんかリモコンの赤外線を記憶して、そのスマホの指示とかスマートスピーカーの指示とかでその記憶した赤外線を飛ばしてくれるスマートリモコンなんだけど、これがね結構便利で、電気つけて電気消して、エアコンつけてエアコン消して、テレビつけてテレビ消してとかもういろいろできて、俺あと個人的に結構使ってるのがそのスイッチボットのカーテンもあるの、なんか自動カーテン開け閉めしてくれるんだけど、朝起きてさ、冬とか特にもう眠くてさ布団から出たくないじゃん、でその時にこう目覚めたらまずスマートスピーカーアレクサに言うわけよ、エアコンつけてとカーテン開けてっていうわけ。もうそうするともう冬でも結構いい感じに起きれる、めっちゃ便利。はい、ということで一人暮らし楽しんでください。はい、東京都イーリオタソさん、ガスケさんこんばんは。つい先ほど Spotify まとめ2023を見たら、眠れるラジオの総再生時間は675分、あなたは上位 12% のファンですと出てきました。第一声 12% かーいでしたが、なんだか嬉しいです。ある時はテスト期間、ある時はジム、ある時は帰宅途中の電車の中で、そしてもちろん寝る前にも、今年も様々な場所で聞いてきました。特に印象深かったのはジムでのこと。その時私は手すり部分に手を添えながらランニングマシンに乗っていたのですが、その時眠れるラジオが再生され、まずい寝ちまうぞと思いながらも、走行中に電子機器を触るのも一旦マシンを止めるのも嫌だった私は、そのままウォーキングを続けていたのですが、どこかのタイミングで目を5秒ほど閉じてしまい、その一瞬で歩行感覚がずれて手すりを握ったまま下半身だけが後ろに流されていくという奇妙な行動を起こしてしまい、ポーズの異様さに恥ずかしさがこみ上げて、その日はそこで切り上げ、周知を引きずったまま、その後数日間ジムには行けなくなりました。眠れるラジオの効果は絶大なので、運転中に加え運動中も視聴厳禁ということを学びました。どうか私みたいな危険&恥ずかしい思いをする方がいませんように。そんなこんなでいろんなことがありました。来年もその先もガスケツさんがラジオを続けてくださる限り聞きに来ます。来年は上位 1% に入りたいなとか言ってみたりして、また来年のこの時期に報告しに来ますねと。はい、ありがとうございます。皆さん Spotify まとめね見ました？毎年この時期になると
Spotify さんがですね、その人の一番聞いた音楽とか一番聞いたポッドキャストとかまとめてくれる機能なんですけど、はい、僕のね X の方にもちょいちょい報告来てまして、上位 0.5% が一人いたな、これだ、カノカさんですね、再生時間2万122分、上位 0.5% らしいです、はい、そんだけ聞けば 1% には入れる。あと 1% もいたな、 1% が1万分で上位 1% だって。ちょっとあれですね、まあ、おそらくイーリオタソさんは YouTube で聞いてくださってる方なのかな。675分ではまだ到達できないですね。2023年は頑張ってください。どういう立場で言ってんだってね。はい、という感じですね。ちなみにですね、Spotify まとめはですね、このポッドキャスター側にも表示されるんですよ。あなたのポッドキャストはこんな感じでしたみたいな。それで言うと、僕の番組眠れるラジオがトップ10のポッドキャストに入ってるリスナーが 14,812 人いるらしいです。結構いますよね、こう見るとね。で、僕眠れるラジオが1位のリスナーが 4,502 人、ね、結構いるんだね。ほんとそんないんのかな、ちょっとわかんないですけどもね。うん、あなたのリスナーがよく聞いたトップポッドキャストジャンル、お笑い、1位お笑い、2位社会&文化、3位教育、うん、だそうです。皆さんもありがとうございました。1年間聞いてくださって、2023年もたくさん聞いていただけたら嬉しいです。よろしくお願いいたします。ということで、眠れラジオこれぐらいにしておきましょう。これでも眠れないよという方はね、シャッフル睡眠法の動画というものがございます。こちらめちゃめちゃ眠れる方法として各所で話題ですし、1000万再生以上されているというモンスターコンテンツ、ぜひ聞いてください。まあ、あとポッドキャストの方には朗読の音声とか、あともう一本ラジオ聞くとかね、いろいろあるかなと思いますので、ぜひとも、引き続きガスケツのコンテンツを聞いていただけたら嬉しいなと思います。あとヒーリング音楽この後も続きますので、このまま寝落ちという形でも大丈夫かなと思います。はい、ということで、今まで聞いていただきありがとうございました。お相手はガスケツでした。おやすみなさい。